エレミア書1章4節から10節を一緒に読したいと思います。エレミア書、1章4節から10節です。エレミア探せますか？イザヤ書の後ですね。エレミア書1章1節から、違う、4節から10節、一緒に、自分の言語で、読みたいと思います。The word of the Lord came to me, saying, Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as a prophet to the nations. Ah, sovereign Lord, I said, I do not know how to speak. I am only a child. But the Lord said to me, Do not say, I am only a child. You must go to everyone I send you to and say whatever I command you. Do not be afraid of them, for I am with you and will rescue you, declares the Lord. Then the Lord reached out his hand and touched my mouth and said to me, Now I have put my words in your mouth. See, today I appoint you over nations and kingdoms to uproot and tear down, to destroy and overthrow, to build and to plant. アメン。私たち一人一人には、人生のストーリーがあります。私含めて皆さん一人一人に、生まれた瞬間から今まで人生のストーリーがあります。教会にいる方たちも、教会の外にいる方たちも、みんなそれぞれの人生のストーリーがありますね。特に今 YouTube や Instagram、 自分のストーリーをよく載せますよね。もう映画、ドラマ、テレビだけではなく、一般の人も自分のストーリーを、共有できるくらいの今時代になりましたね。なので、その私の人生のストーリーっていうのがどんだけ今の時代重要なのか、やっぱり私のストーリーを違う人にも聞いてほしい、そういう、時代になりました。なので、私の人生のストーリーはどうなのか、これを、聖書的に、霊的に見なければなりません。聖書の中で一番人生のストーリーが、激しかった、そういうグループがあります。神様の預言者たちです。預言者たちは一般の生活ではありませんでした。本当に普通の生活ではありませんでした。ある意味孤独な生活です。孤独で、一人ぼっちで、誰にも好かれなくて、苦しくて、でも唯一、預言者たちが生き残れた唯一の理由、主が共にいたということですね。私たちがこの時代の預言者たちです。信じますか？神様は私たちをこの時代の預言者として召されました。21世紀、皆さんもよく分かる通り、ドラマとか映画、いろんなそういうエンターテインメントを見たら、人権、人の価値観をすごく大事にしますよね、今の時代は。なので差別、決して差別のコメントや差別的な行動したら本当に厳しい罰が、そういう時代ですよね。特に日本でコンプライアンスとか、ある意味この世の中は福音的になっています。福音的に、なぜ人間を象徴、 人間の価値を認めるから。私は本当に重要な人だ。私は価値のある人だ。社会がどんどん、教会よりも、福音的になっています。ある教会では、人を、背いたりするんですけど、社会では背いてはいけない。どんどん福音的になっています。でもこれは、表ですね、表。その背後にある霊的な事実が分かるのかの問題ですね。霊的な事実。福音的ですけど、福音の目がないんですね。なので、これは 50% 福音です。50%。完全福音じゃないんですね。まず完全福音は魂を生かすから。完全福音は私を神様の形に戻すのが福音ですよね。これ霊的な部分です。でも社会ではよくやってるんですけど、足りないんです。教会はこの部分をアップグレードするべきで、社会は福音を持たなきゃいけないんですね。これ二つ、できる唯一の人物。レムナントなんです。レムナントが社会の問題を見て、福音の目で問題を見る。レムナント一人が出たら、世界福音化になるんですね。世の中を見て、本当に、この人権、人の価値をよく分かって、助けて、本当に肉体、精神、助けて、心も助けて、でも最後には福音で助ける。レムナントが必要なんですね、この4年の頃には。そのレムナントの土台となる就職者。レムナント一人では、立ち向かう力がないんです。レムナントの土台には、教会の住職者のサポートが必ず必要なんです。これは物質的ではありませんね。決して。住職者を見てレムナントの信仰が上がるんです。一部のように。あと、牧会者。住職者は社会の部分を本当に福音で見れるようにサポートする住職者。牧会者は霊的な部分においてしっかり訓練ができるようサポートするのが牧会者。なので、ゆう先生こう言いましたね。現場の牧会者は住職者であり、教会内の牧会者は牧師であると。この三つのバランスがどれだけ重要なのかですね。これ一部の序論でした、新先生が。この三つの部分に、神様はこの祝福を与えました。預言者の祝福。レムナントにも預言者の祝福。今日言ったエレミアはレムナントですよ。住職者にこの預言者の祝福を与えて、特に、牧会者に、預言者の祝福を神様は与えられたんですね。なので本論を見ます。神様は必ず私たちを呼ぶんです。証明、プルシン。神様は私たちを呼ぶんですね。どん底から呼ぶときもあれば、富がある場所から呼ぶときもあれば、どの状況、どのバックグラウンド、どの私の個性、関係なく神様は私を召されるんです。何の理由で、世界福音化のために私を召されるんです。これが人生ストーリーのスタート点ですね、スタート。神様は私を呼ぶ瞬間から、私の本当の人生のスタートが始まるんですね。 この4節、今日読みました。あなたを体内に形作る前からあなたを知ってると言いましたね。体内の前、あなたを知ってると。神様は私たちが生まれる前から私たちを知ってると言いました。これを考えて心に刻んでください。私が生まれる前から神様は世界福音化するために私を召されたということですね。2番、あなたがお腹から出る前からあなたを性別したと書いてます。性別、성별、separate。 性別どういう意味ですか？未信者と違うということです。サタンの子供と違うということです。神の国のものということです。私が生まれる前、主が私の名前をご存知で、本当にこの世界福音化をするために私を特別に性別したということですね。さらに、あなたを国々への預言者と定めていたと書いてます。立てると、さまざまな国、世界、あなたをこの21世紀世界の世界を生かす預言者としてあなたを立たせると約束をしました。これ以上確信は必要ですか？私が生まれる前、主が私をご存知であり、私が出る瞬間から性別され、未来この世の中を生かすために特別な、預言者として召されたと。これより重要な、これよりもっと確定的な、証拠は必要ですかね。私はそう思います。特に私は1番、私は生まれる前から主は私のことを知っていると。両親、牧会者、友達、私を知らなくても主は私の心をご存知だと。最初主は私を呼ばれます。呼んだら神様は訓練させます。私を訓練、すべての預言者は訓練を受けました。1時2時合宿ではなくて、キャンプ合宿ではなくて、人生の訓練です。人生の、ウェロン、孤独感、主はこれを教えます。一人ぼっち、これを主は預言者に教えました。なぜ？インマヌエル、体験できるように。すべての預言者は本当に孤独な道を歩きました。なぜ？人に頼らないで神様だけ頼れるように、インマヌエルの祝福を 100% 味わえるように訓練をさせます。レンナたちも同じですね。神様はレンナたちにまず孤独感を、味わいさせます。両親は私のことを理解しないと、先生、私のことを理解しないと、友達、理解しないと。それがチャンスです。主を味わいなさい。神様が共にいることを味わいなさい。これは10年、20年、30年、モーセは80年かかりましたね。年月は関係ありません。とにかく、孤独感を味わいながら、インマヌエルを刻印してるんです。刻印。これが訓練のスタートです。 ヨセフ、モーセ、ダビデ、すべて味わいました。どういう訓練をしましたか？無能。私はなんて無能なのか。世の中に対抗する力がない。それは神様の計画です。なぜ？私は無能だけど、聖霊が力を与えるから。聖霊の力を味わえるために、私をあえて無能にさせるんですね。だから私が無能だから落ち込む必要はないんです。無能のほど神様の力が大きくなるために。それを世界に知らせるんです。私はここまで来ました。私の力ではなく、主の力でここまで来ました。それが訓練の成果です。私は助けを誰も受けなかったです。でも、主が共にいました。私は本当に無能です。でも、主が私に力を与えましたと。預言者はこの訓練を皆受けたんですね。3番目。どの訓練をさせますか？迫害。人から認められないことです。人から責められます。人から嫌われます。これは普通です。なぜ？性別されたから。なぜ？神の子だから。迫害受けても大丈夫です。これも訓練です。なぜ？人ではなく、福音を握りなさいということですね。人ではなく福音。人の言葉がたくさんあります。あなたはこういう人だ。あなたはこういうことをするでしょう。あなたはこういう家紋でしょう。こういういろんな言葉が来ます。エレミアはどう死んだか分かりますか？自分のイスラエルの民から石で殺されました。自分の民に。迫害を受けた人物ですね。ヨセフ、モーセ、みんな迫害を受けました。でも結果、信仰が揺れ動かない信仰になりましたね。なぜ？人中心じゃないからです。福音中心だからですね。この三つの訓練が、神の時刻表というんです。時刻表。だレムナントが今、何にも答えがない。何にも成果が出ない。大丈夫。訓練の時間表だと。レマント今、助けが誰も来ない。私を理解してる人がいない。大丈夫。いい証拠だよ。訓練の時間だから。神様の時刻表は必ず来る。書いてますね。ある日、預言者の霊的身分と権威が現れる時刻表が来るんです。霊的の身分と権威。これどういう意味か。十節見ましたね。諸国の民と王国の上に任命しと書いてます。神様は私たちを世界を救うために任命された一員です。任命された。オフィシャルってことオフィシャル。コーラというオフィシャルロゴがありますよね。アザブもオフィシャルロゴがあります。法律的に。霊的に、主が私たちを任命したんです。任命したということは、誰もこれを断ることができないんですね。任命ということは。国々、諸国で諸国。世界ということです、諸国。これが身分です。霊の身分。あるいは引き抜き、あるいは引き倒し、あるいは滅ぼし、あるいは壊し。これが権威です。 私たちは世の中を壊し、引き抜いたりする権威が与えられました。もちろん壊しっていうそういうネガティブな言葉ではなく、サタンが作ったバベル塔を壊しなさいということですね。これが身分と権威です。預言者のです。神から召された預言者の身分と権威ってことですね。このすごい普通の一般の人間では通り越せないこの訓練を通り越して、あ、もう世の中に出て身分と権威を発揮する預言者の祝福があるってことですね。あるいは立てまた植えさせると。전설하고신기하여植える。何植えますか？レムナントを植えるんですね。教会を植えるんですね。地教会、タラッパンを植えるんですね。現場ごとに福音を植えるんですね。何を壊しますか？悪魔を壊すんですね。何を植えるんですか？福音を植えるんですね。これが預言者に与えられた身分と権威ということです。8節、彼らの顔を恐れるなと書いてます。レムナント恐れるなと、従職者恐れるな、牧会者恐れるな、彼らの顔を見て恐れるなと、世の中が大きいけれども恐れるな、いろんな人があなたを迫害しても恐れるな。これが神様がエレミアに与えた結論のメッセージです。恐れるな。恐れても大丈夫。でも恐れるなと書いてます。なぜ？あなたと共にいるから。8節書いてます。あなたと共にいて、あなたを救うからと書いてます。もし私が何かどうにかして問題を解決できなかったら、主があなたを救うと書いてます。これが共にいるという証拠ですね。ただ共にいて見るんではなく、主が直接あなたを救うと書いてます。助けると。あなたの、私の言葉を、あなたの口に、あなたが私のメッセンジャーとなりなさいということです。メッセンジャーは簡単です。ただ、メッセージを与えた者のメッセージを伝達すればいいんです。メッセンジャーは、メッセージを与えた人と同じレベルですね。なぜ？代理だから。もしメッセンジャーに被害を与えたら、その人は王に被害を与えるということですね。同じです。私はなぜ、恐れる必要ないのか。神の代理だからですね。主が私を送ったから、私は来てメッセージを与えるだけです。実は一つここ大きい4番をあったんですけど、ちょっとスキップしましたね。ちょっと興奮しすぎて、実はですね、役割があるんですね。役割、預言者の役割、それが、過去に対して祝福と災い、これが預言者の役割。イスラエルの過去の罪を見て 祝福をあげるか、災いをあげるか、それを与えられる権威があったんですね、預言者は。だからエレミアはイスラエル、ユダを見て、あなたたちは本当に偶像崇拝したな、神様喜ばれてない、神様が私に仰せられた、本当にあなたの国に災いが来ると、メッセンジャーですね。あと現在を見て神様を出会う道を与えるんです。だから救いですね、救いの道を預言者が与えるんです。あなたは罪を犯した、本当に過去から罪を犯したので、ここから抜け出せる、道があると、救い。それを現代、預言者がメッセージを与えます。それで未来、ビジョンです。預言者だけに神様はビジョンを与えます。祭司長にあげません、王にもあげません。預言者だけにビジョンをあげます。何のビジョンですか？聖書はメシアが来るビジョン。私たちは世界福音化のビジョンです。どう世界福音化するのか。私の人生ストーリーを通して細かいビジョンを私たちに与えるということですね。で、未信者伝道するときに過去を見て本当に福音の目で見る、現在を、その現在を見て本当に救いの道を提供、その人の未来を見れるくらい同じ、預言者の役割があるということですね。だから私たちは21世紀の、現代の、預言者ということです。なので、恐れるな、特にレムナたち、恐れるな、今は答えなくても大丈夫だということです。訓練の時だから、答えない方がいいと主は言ってます。答えない方が、今答えあったら傲慢になるから、今答えあったらもっと謙遜になって、もっと使えて、もっと人を救って、もっと訓練の中に入って、そういう、メッセージです。本当に今年、今週、来週、いろんな、バックグラウンドを持ってる、子供たちが軽井沢に集まって、いろんな訓練を受けていろんな体験をします。本当にそこの中で1人2人3人もう数人くらい、本当にこの神様の、神様の召命を受ける子もいると思います。その中にあと先生たちも本当に、この、祝福を覚えて、本当にこの子供たちに本当にこのビジョンを与える重要な、キャンプとなるように、この時間司会者が出るまで祈って、主の祈りで終わります。祈ります。神様ありがとうございます。私たちに21世紀の